中近東万が一にチーズかけたっていいだろ
う。イエイス、イエス、イエス、イエス、かけたい。ぶっかけたい、ぶっかけたい。
ピンとけない感じ。めっちゃ考えてんけどな、ピンとけなかったな。これミニモニのあれですよ、カゴちゃんの
ですよ。
オーパスにしてみたけど、この響いてない感。
わからんかった、ごめんね。
俺はぶっかけたい。俺はぶっかけたい。
全然わかんなかった。
まあまあ、いいということで、これは何番になるんですか ?5 ですか
?5 丁目。
5丁目ですか。ということで、5丁目にして、ちょっと残念なお知らせが。
残念なお知らせ。残念ってわけじゃないんですけど。
もっちさんからいます。
本来は、中近東ラジオの第39回、順番的には、は
い。そうですね。
が配信されるタイミングなんですけども、
はい。
まぁ、ちょっと事情があって、この中近東番外地の5丁目と入れ替え配信となりましたので、ご了承ください。
それだけかーい。
それだけです。はい。
そんなことかーい。
なので、第39回は来週。
はい。
回収となりますので。
頑張って編集します。編集します。
はい。
はい、頑張ってね。
よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。
はい。
ということで。
というわけで、はい。
まあ、
はい、行きましょう。
時事ネタ。
はい。
時事ネタなのかな、わかんないけど。まあ、時事ネタということで。
はい。
今、裁判が熱いわけですよ。
裁判が熱い。
裁判が熱い。この、
息あり。
ゴシップね、ゴシップの息なんですけど、その、はい、芸能人の、最近の裁判沙汰みたいなのが、
うん、
割とこう立て続けに起こっているこの昨今なんですけど、
うん、
しかもどれもちょっと面白いという
ということですね。ということでまずじゃあどれを取り上げますか。もち
まずはじゃあ土屋アンナ問題。土屋アンナ問題というか、うん、
土屋アンナ問題ね。
土屋。
今なんで土屋何に聞こえてんけどな、今。
土屋、
聞こえたじゃん。そういう風に言ったんですよね。
アンナ問題ね。
アンナ。
はい。
アンナが。
アンナと、アンナと誰やったっけ。
カイ。
カイ。ヨシヒロ。カイバンド。
カイバンド。
カイバンド。
あ、そうだ。アンナーですね。アンナつながりで。
ほんまよ。
あー、素晴らしい。
繋がった。
繋がったね。
でも、ヨシヒロじゃないよね。
違いますよ、違いますよ。あれ、何て読むんでしたっけ？ともはるでしたっけ？あの、あれですよね、こう。
そうそうそう。
ちじゃない、あれ何て読むんだっけ？
じゃあ、桜井友のともと。
ああ、そうそう。桜井友も、また、懐かしいな。
太陽のようやね。
太陽のようですね。そうそ
う。で、何て読むか知らんねんけど。
ヨシヒロじゃない。
まあ、監督？
監督さん。
演出家というか、うん、まあ、プロデューサーみたいな感じですかね。
うん、と揉めとると、うん。何を揉めとんですかっていうのを。
徹底的に調べたデルさん。
ざっくり言うてよ。
いいですか？今、ネイバーまとめを。
徹底的に調べたけど、ざっくり言
う
てよ。
ざっくり言うと、土屋アンナが、うん、舞台の練習に出なくなっちゃったと。それで、
ね、
うん。それで、なんでっていう感じで。
まあ、損害が出たっていうことで、うん、その、会、っていう人が訴えた、う
ん。訴えたと。ただ、この舞台には原作者がいて、原作者の人が、この話聞いてませんっていうことを土屋アンナに相談したらしいんですよ。う
ん、あ、土屋アンナに相談した、ね、
そう、土屋アンナに相談した。で、その前に、何回 か、舞台演出家、会なんとかさんと会ってるらしいんだけど、なんか、
なんとかさんで行くのね。
うん、なんとかさんで会ってるんだけど、どうも、なんつうか、うまくごまかされちゃった感じで、うんうんうん、契約書も何も結んでないという感じで、そのまま土屋アンナに相談したら、それはおかしいねと言って、監督に相談したらしいんだけど、それは。
相談というか、まあ、問いただした
って、ね。そうそうそう。
どうなってるの、うん、って。
直談判みたいな
感じですね。うん。それはもううまくいったからいいんだよ、みたいな感じで言ったから、ちょっと土屋アンナ、プッチン来て、練習ボイコットっていうとこまで、かな？僕が知ってるとこは。
まあ、おおむねそんな感じですけども、まあ、追記すると、要は、その、ただ単に、うやむやにしたとか、はぐらかしたじゃなくて、その、甲斐なんとかっていう人が、 要は、その、ちょっとこう、愚弄するような言い方をしたらしいんですよね。その原作者の。原作者って言うと大変だな。要は、その舞台の原案。
うん。
原作じゃなくて原案っていうことで、まあ、その、要は車椅子のシンガーソングライターの方。
浜田麻美さんですね。
の、自伝っていうんですかね。うんうん、を、まあ、舞台化するっていうことで、で、その方の役として、土屋アンナさんが抜擢されたということで、うん、で、一応、ま、その、イベントっていうか、ま、その、記者会見みたいな席では、一応、その、原案者の方と、ま、一緒に、ま、今度こういう舞台やります、みたいな形の、ま、交流っていうか、そういうのも一応結んだらしいんですけども、その後の話で、その、かなりその原案を作品、その自伝書っていうんですかね、
うん、
が、改ざんされてると。で、私はそういうことを言ってないのに、うん、さも私がそういうことを言ったようなセリフがあるとか、
なるほど、
だいぶ要は脚色されてると、
うんうん
うん、いうことを言ったらしいんですけども、まあその解散側の言い分としては、これはもうそのシンガーソングライターの方の作品が原作じゃないと、あくまでも原案であって、
原案ね、うん、
うん、で、舞台
の物語ですよ、
そう舞台化するにあたってはもうまあフィクション化してるので問題はないと、
うんうん。
いう言い分なんですよね、
うん、
ただまあその原案者の方がそんな話は聞いてないとで、うん、まあそれに対してその海さんじゃなくて海さん本人じゃなくて土屋アンナの方に相談したで土屋さんアンナの方から、どうなってるのって言われたと、
うん、
だけどもそういうことはもう気にするなとでその天津さえその際にあいつは要は頭がおかしいみたいなような言い方をしたと
原作の人を指してってこと？
そうそう。
うん、
ほっといた、ほっときゃいいんだよみたいな形の。
おかしいからもうほっといたらええやん。
そう。言い方をしたっていうことで、
うん、
それでまあ感情的になって、それ以降、まあ、練習に来なくなったと。
うん、
で、まあ実質、その、段階で、まあ、ちゃんと練習に来てたら、損害も何もなかったんだけども、要は、土屋アンナが練習に来なくなったことによって、もう、公演が不可能になったと。
うん、
で、まあ、最終的に、まあ、中止っていうことになって、多大な損害が出たと。いうことで、その損害に対する損害賠償という意味での裁判、うん、裁判というか、まあ、訴え。っていうのが、まあ、解散側の言い分で。
言い分ね。
で、土屋アンナからすれば、はい、私はそういうふうに問いただしたのに、そういうふうな対応をされたと。
うん。
で、そんな原案者を怒らせるような舞台に私は出られません、いうことでボイコットしたと。
うん。
まあ、最終的にはそういう、口論といいますか、その、裁判ですよね。
まあ、そういう構図ですよね。
ですよね。で、まあ、土屋アンナ自体も、まあ、その、過去と言いますかね、今まで割とちょっとやんちゃな感じの方だったんで、
うん、
割とそういう、うん、対立したりとか、揉めたりとかしたことが多々あったので、で、
また帰ると、ま
あ、そう、解散側としても、俺らは今まで君にどれだけ傷つけられたと思ってんだ、みたいな。
あ、そんなことまで言ってんねや。
もう、そういうことも思ってて、で、それをあえて直接言わずに、ちょっとまあ、要は YouTube とかで、パロディみたいな形で歌にしたと。
アンナね。
アンナって。いや、でもそれは違いますよ。カイバンドのアンナとは違いますけど。
わかってますよ。
ただ、その、ネタとして、それは、意識はしてたと思うんですよ。
うん。
うん、同じ回だし。
うん、
で、まあ、ANNA っていう。
ああ、そういうことか。ああ、うん。
まあ、言ったらパロディみたいな。
はいはいはい。
で、まあ、歌詞の内容は、まあ、言ったら、その、アンナという女性が、まあ、俺たちを今までどれだけ傷つけたと思ってるんだ、とか、うん、お前は口先だけの女で、
うん、
まあ、いろんな男に手出して遊んで、みたいな。
うん、まあ、アバズレやっていうこと
で。アバズレみたいな、まあ、要はそういう恨み節的な歌詞なんですよ。で、それを土屋アンナ側も聞いてて、 で、まあ、裁判の際に自分の自供として、それも提示したと。
うん、で、モノマネもしたと。
うん、
まあまあ、モノマネもしたと。で、まあ、会が、解散側からすれば、まあ、それはあくまでもパロディやと。で、アンナっていうのも別にその、土屋アンナを指しているわけではないと。
うん。
うん、むしろその、土屋アンナさんは綺麗、お綺麗な方だし、歌詞の内容と全然違うので、うん、別人なんじゃないですかね、みたいな。
気持ち悪いわ。
そうそうそうそう。うん、まあ言ったら、鼻で笑うような対応、
うんうん。
っていう状況ですかね、今のところ。
うん、
で、ただ、まあ、あからさまに土屋アンナを指してるっていうのは、うん、まあ、なんていうのかな、第三者からすれば、と言いますか、第三者が見ても、明白というか、
うんうんうん。言うてるよね。
そうそうそうそう。だって、歌詞っていうのに、そもそもその恨み節っていうのも不自然かなっていう。うん、このタイミングでみたいな。
うん。
だからあれですよね。小畑圭介の歌で、長渕剛が切れるみたいなもんですよね。すべての、すべての中に懺悔しなっていう曲で。
うんうんうん。
まあ明らかに長渕のことを指してるやろみたいな。
で、ね。
歌詞を書いて長渕が切れて、みたいな。う
ん、でも、まあ、そんな感じです
よ。いやいやいや、お前のことを指してるわけじゃないんですよ、この曲は、みたいな。
うん、
まあ、ノリですわな。
うん、まあ、泥仕合ですな。
で、それで逆提訴してるんですね。逆提訴っていうか、まあ、
うん。
うん。名誉毀損で訴えてるっていう今状況ですね。
ですね。
で、これを取り上げようとしたら、どっちのイデオロギーは何なの？
まあ、その、最初思ったのが、やっぱりその、前に、ちょっと話題に挙げた、神戸の某
ああ、
ああ、萌えキャラ、
なんとかおちゃん
問題と、ちょっと似てるかな、っていう。
うん、うん、
う
ん。
燃えるかもしれない、こう。
うん。
もしかしたら燃えるかもしれない、こう、当然、取り上げたときに。
まあまあまあ、っていうのも。
ああまあ確かにちょっと似てるかもしれないね。
うん、たかなっていうのと、あとまあその、なんていうのか、その、調べれば調べるほどちょっときな臭い匂いがこう、漂ってくるなっていう。制作者側の。逆にでも、芸能界ってやっぱりそんなもんなのかなとか。
うん、なもんなんでしょうね。結構。
普通は大体、まあ、その、原作だろうが、原案だろうが、リスペクトするのが普通と言いますか、
うん。
うん。普通、そういうのってリスペクトするんじゃないのかなと思うんだけど、ね、サムラ・ゴーチの時もそうでしたけども、
うん、
なんかこう、脚色って言いますか。
ああ。
うん。
やるよね。
ねじれた方向に、うん、いや、まあ、面白くしたいっていうのもあるんだと思うんですけども、
うん、
なんていうのかな、その、原作だろうが原案だろうが、元ネタとなったものがあるんであれば、
うん、
なんでそういうリスペクトじゃなくて、そういう、
うん、
逆にこう、グローって言ったら変だけど、
うん
うん、マイナスイメージに持っていく方向に、
うん、
するのかな。まあ、もちろん、その、どん底からこう、這い上がるみたいな、そういう、なんか、エンターテインメント性が欲しいっていうのもあるんでしょうけども。それだったら、ね、もうそういう原案も原作も関係なく、もう一から自分でオリジナルでやりゃいいじゃんと。
まあ、結局めんどくさいんやろな。
まあ、そのめんどくさいというのもあるし、そのネームバリューっていうんですか。
うん。
そういうのも。
まあ、でも、
欲しいっていうか。
まあ、なんていうの、その舞台が開催されてないから、よう分からへんけど、どんだけねじ曲げてたっていうのも分からへんよね。
うん。うん、まあでも、台本があるんじゃないんですかね。
いや、台本はあるけど、うん、でもその、なんていうかな、見てる人がおらんわけやから、
うん、
その本がどれだけその原作の人のことをねじ曲げてたっていうのは、
うん。
やってる人にしか分からへん、
うん、
レベルで結局終わってしまって裁判になってるやんか。
うん、
その
逆に原案でもそのねじ曲げるんでも構わないんですけど、それだったらやっぱり原案者 の方と、う
ん、まあ、了解は得るべきや
わな。了解を得るというか、まあ、ちゃんと、相談って言いますかね。うん、作品を盛り上げるためにこういう風にしたいんだけど、っていうのを、やっぱり説明すべきやと思うし、もしそれで相手が、そんなことされたら私のイメージが悪くなるって言っても、そこを、解き伏せるぐらいの熱意で、かからないと、あかんの違うのかなっていう。
ということは、モッチは、アンナ側ってこと？
まあ、アンナ側というか、まあ、会側に勝ってほしくないなっていう気はしますわね。
でも、アンナ側が全力で嘘ついてるかもしれない。ここよ、ここ。
アンナ側の嘘っていうのが、
でも、あれでしょ、原作の浜田さんも。
そうそうそうそう、そう。
あの時点で、契約書を取ってない時点で、これって怪しいですよね。うん、
だからその、原案者側が全然怒ってなくて、いや、私は別に怒ってないですよとか、いや、私は許可してますよっていうのであれば、別にそれは、まあ、土屋アンナ側がちょっと不利かなっていう気はするんですけど、実際問題起こってるし、ただ、裁判沙汰にはしてないだけで、ブログとかではもう本当に、
書いてるんや。
困ってます、みたいな形で書いてるんで。
じゃあまあまあ、父アンナの方が優勢っちゃ優勢やな。
まあ優勢なんですよ。だから、本人も、それで裁判の自供の時に、なんかこう言ったらしいんですよ。この、状態では、なんか僕が悪いみたい、僕が負けみたいな、感じになってて、冗談じゃないみたいな発言をしたとかって。
それは、海洋志広顔が、
海洋志広顔が。海なんちゃら、海なんちゃらがね、海なんちゃら
の方が。なんちゃらの方が。
話にならんみたいな発言をしてるっていうことは、本人側もやっぱり分かってはいるんでしょうね。ただ、向こうからすれば、訴えてるのはこっちやぞっていう。なんで俺が悪者みたいになってんねん。冗談じゃないみたいな。感じなんだろうけど、ただ、その状況を見るに、明らかに、不義理っていうんですかね、非人道的なことをしてるのはそっちでしょ、オタクでしょっていう、ことは僕は言いたいかなっていう感じですかね。
でも、ジャンナ側も悪いよね。
まあね、
実力行使的なことをやるのはどうかと思うよね。普通に、いやもう、無理ですっていう、そんな、原案っていうか原作の人に了承も取ってなくて、その原作をねじ曲げるようなその作品を、私はその原作の人を演じるわけですから、そんなものはできませんって言って、ちゃんと断るべきやったところを、ボイコットっていうのを。
だからそれは、土屋アンナ側からすれば、ちゃんと断りは入れましたっていうことらしいんですよ。
じゃあ、それも分からへんやん。そこは、もしかしたら、
そうですね。それは、だから、会側からすれば、いや、そんな話は聞いてないよって。一応、だから、契約書結んでるんだから、
ってなるやん。や
っぱ契約書結んでる以上は、責任持って、その仕事を全うするのがプロやろっていう、ことですよ。ただ、土屋アンナ側もそれはちょっと困ったって言いますか、まあ、契約書結んでる以上はやらなあかんけども、原案者の方がこんだけ怒ってるのに、
やれるわけにはいかない。
でもそこはちゃんと、いやもう、契約書結んだ時点ではそういう話だったのに、ちょっと違いますよねっていうので、もう一回っていう話し合いを持った上で、やらんとあかんか
った。だからそれを、そういう風に持っていこうとしたけども、まあその、会側が、まあ一周したっていう。なんかほっときゃいいんだよとか、どうせ頭がおかしいこと、勝手なこと言ってるだけなんだからっていう言い方をしたから、まあこの人、ダメだ、この人っていう形になって、でまあ、結果的にボイコットっていう、ことなんで、まあそれが裁判でどう影響するかっていうことですね。
一回土屋側から和解案は出したんですもんね。
うん。
でもそれは、会なんちゃらが。
払うから。
そうそうそうそう。
会なんちゃらは蹴っちゃって。もう次は厳しいんじゃないのっていう話らしいんですけど。
まあ、どっちか勝つと思う？
さあ。土屋アンナ。僕は土屋アンナだと思います。
俺も、この話を聞いてる限りは土屋アンナの方が勝つやるな。
そうですね。まあ、勝つっていうのもあるけども、ある程度やっぱり土屋アンナ側も、ある程度の賠償金は払わんとあかんのちゃうかなと思うんですよ。
でも200、多分、多分で、払うっつって200万払うよっていう、この前の話で。
ただまあ、200万なんてもう本当に、要は公演中止になったんで、それから出た損害賠償からすれば、
うん、
200万なんていうのは安すぎます。
走った金やもんな。
うん。
うん、でも、
あれ、3000万やったっけ
?3000 万ですね。
ねえ、3000万やもんな。
でも、どういったかに土屋アンナが契約を結んだかによると思うんですよ、それは。うん、なので、原野作原案はしっかりしてますよって言った上での契約なのか、そういったことがうやむやしてない、明記してなくての契約なのかっていう違いで、全然違ってきますよね。
うん。
原作原案、
まあ、うん。結局、あとはもう書類がものを言うからな。
そう。
裁判って、なんやかんや言うたって。
うん、で、その、まあ、そういう点では、土屋アンナ側の 100%、勝訴っていうのもちょっと、どうかなっていう、うん。
まあ、それはないと思うな。
うん。ただ、その、買い側にも買ってほしくないっていう。
うん。買いなんちゃら。買いなんちゃら。
買いなんちゃら。まあ、とりあえずそんな感じかな。
うん。
まあ、書類的には土屋アンナの方が不利じゃないかなとは思うけどな。
ただ、浜田さんがどれくらいまで絡めるかっていうのは、問題だとは思うんですけど。
まあ、でも、その、浜田さん、
うん、
浜田さんは関係ないですからね。
うん。
ただまあ、原作原案で言った言わない騒動は多分、そっち側はそっち側で裁判
を。作品をまあ、原案として使われるっていうもんで、うん、で、その人は、裁判何の問題、関わりもないわけなんで、
うん、
向こうからすれば、関わりたくないわけですよ。
うん。多分関わりたくはないやろうな。
だから逆に土屋アンナ側にも関わりたくないと思うんですよ。
うん。
でも、そっちから、何か浜田さんの方から土屋アンナに言ってきたわけだから。
言ったというか、まあ相談というか。
相談、そう。
相談っていうよりも、何やろ。でも相談でもないかもしれない。どうなってんのみたいな、逆に。怒ってたかもしれない。
ただ、ブログで、その後、何でか、裁判起きた後のブログで、浜田さんのが出たんですよね。
うん、
私は許可した覚えはないよって言うんで、原作あったら見してって言ってもそれに一向に応じないよっていう話はその後出たわけだから。
うん、
うん、ただ、ね、全く土屋アンナとは無関係でっていうのはないとは思うんですけどね。
うん
うん、内容的にも土屋
アンナは。まあまあ、結局まあ証人喚問には応じなあかんやろな。裁判所がもしあれすれば。うん、
で、浜田さんも浜田さんで多分何かしらの裁判を起こすんじゃないかなとは思うんですけど。勝手に使われたわけだから。
うん、まあ、だから浜田さんがそれを起こした時点でもう土屋アンナ勝訴ですよね。
うん。
そこやろね、きっと。
うん、そうっすね。
うん。
まあまあ、その、ある程度の示談金といいますか、その、損害賠償を支払った上で、まあ、その土屋アンナ側が、さほど、その、まあ、敗訴っていう形にならなければ、まあいいかなっていう。
ただ、200万の一件でも多分お金は取れることはないだろうねっていうのはネットの記事で載ってたんです。
あ、そっか、まあ、
うん、
蹴っちゃった
から、ね。蹴っちゃったから。
うん。
多分あれが裁判所の最高の情報なんですよ。多分、
うん。
そこを蹴っちゃったんだからもう知らないよって感じになっちゃうんじゃないかなっていうことらしいんですけどね。
うん。うん、
全面戦争やね。
そう。うん、だからもう何甲斐なんちゃらさんにお金をもらえるっていうことはないよっていうことらしいんですけども、まあどうなるか。1月ですよね、今度。
うん、来年よね。うん。
でもまだ長引きそうっすね。そうな
んだ。まあ最高裁まで行くでしょうね。
ね、うん。
今、どこの裁判でやってるのか知らないけど、多分、告訴はするでしょうね。
うん。
まあ、ということで、ちょっと気になった、裁判かなっていう、はい、感じです。じゃあ次の裁判行きますか。
行きますか。はい。もう、割と時間も時間になってるかもしれないんです。で、
はい。
フェミニジカに行きますけど、
はい。BPO。
大沢みきおですよ。
あ、大沢みきおか。
うん。
はい。
みきお行きますよ。
はい。
うん。
元光源氏。
うん。
嫁は北島舞ということでね。
北島舞。
で、息子が、二人の間に息子ができましたと。
はい。できましたと。
で、まあ、育ってたんですけど、まあ、ちょっと離婚しましたと。
う
ん。で、この離婚後 の息子の親権は大沢美京が持ちましたと。
うん、
で、ある時、
うん、
まあ、大沢美京の証言によると、息子を、北島麻衣が言うには、息子はあなたの子供じゃないんだよっていう一言があったと。
うん、
それがずーっと引っかかってて、で、なんか、息子は息子でちょっと、ニートっぽい感じで、
うん、
で、割と家庭内暴力を振るうみたいな。
うん、
あ、障害者じゃなくて。
あ、そうなんや。
わかんないわかんないです、わかんないです。
そこは俺もわかんない。
俺もそう。
まあ、あの、うん、年を重ねるにつれ、あの、自分の言うことに対しても、口答えをするようになったと。
うん、
で、もなんていうかな、暴力とか振るわれたとしたら、もう、俺はもう自分は勝てる自信がないみたいな感じで、大沢美京的にね。
うん。
ってなった時に、あの、で、大沢美京が再婚したんですよね。
はいはい。
で、再婚した時に、その、新しい奥さんとの間に子供はできたけど、死産になったと。
うん。
で、その死産になって、もしかしたら自分の精子に異常があるのかもし、異常があって、もしかしたら死産したかもしれないっていうので、
うん。
DNA 鑑定をすることになった、みたいなところで、
うん、
あれ？
うん。
死産したんで、こいつ健康に生まれてきてるやないかい、うん、みたいな、健康っていうかまあ、生まれてきたんやないかい。
うん。うん
で、ちょっと疑問を持ったっていうところで、じゃあ、その、今、息子と思って、育ててきた、息子の DNA 鑑定をしてみようかい、みたいな。
うん。
してみたところ、親子関係、ゼロ。
ゼロ。ゼロパーセントですな。
っていうところで、ついこの間、裁判所から、きっちり、ポーンと出されたわけですけど、
うん、
あれって、まあまあまあ、今、うん、デルちゃんとカステルちゃん、奥さんいるわけじゃないですか。
はいはいはい。うん。います。
どうする？どうする？
ああ、違ってたよ。違ってたら？
うん。
僕、カステルさんは？僕答えちゃっていい？僕
答えちゃって。カステルがいない。
そう。僕答えちゃってよければ。
カステルがいない。
僕は、いいですか？
うん、
いいよ。
僕の場合は、多分、違うって分かってても DN 鑑定はしない。
おお。
そこまでいかない。
したと、いや、したとして、
うん、
ゼロって言われたら、
うん。
でも、大沢美京の場合は、もう、ゼロってなった時点で、もう、
うん、
俺の息子じゃないって言って、うん、わーってなってるやんか、
うん、
今。
うん。
で、しかもその暴力なんで、振る、こんな息子は俺の息子じゃないみたいな感じで、わーってなってるわけやんか。
うん。
うん、
でもすごい仲睦まじくて、
うん、
もうすごいお父さん大好きみたいな子供やけど、
うん、
違う血のつながりがないってなった場合、
うん、
その息子をどうしますかみたいな。
ああ、
難しいね。
うちの小僧がもし血のつながってない子だったとしても、
うんうんうん、
子だったとしても多分育てると思います。
やっぱそうだよね。
うん、
うんそこは、うん、そこは僕は育てますよ。
だあの判決出たからって、うん、大沢美京、まあだから大沢美京としては、やっぱこんなん俺の息子じゃないみたいな。で、突き放したかったん。かな、
うん、
こんな素直でもない息子。
うん、
15年間、血のつながりもないのに、育ててきたのに血のつながりないって分かったら、
うん、
なんで俺、15年育ててきてんで、まあ、なるよねっていう気持ちは分からんでもないよね。
どうなんだろう。
で、あの裁判の結果を受けたら、あの子、どうなんやろね、息子。
さあ、いや、そら、どうなるんやろね。
うん。
うん。
まあ、親権はだから、大沢美京の方にあるわけですよ、今。
うん。
あ、はいはいはい。
うん。
で、嫁の北島麻衣的には、いや、そんなこと言ってもあんたの息子やし、って言って。
知らんっつって。
そう。白を切って。
両親ともに見捨てられてる状態なんですかね。
まあ、うん、そうやな。言い方は悪いかもしれ
ん
けど。
っていうか、それが原因なんじゃないんですか？子供が、そういう暴力的になったりとか。
ああ、
どっちも。そもそも、みたいな。
どっちもいらんって言ってるから。
そもそもそういう親子関係って言いますか、うん、まあね、夫婦関係っていうか、もう破綻してるから、
うん、
それが原因で、ね、そういうグレタン違うのみたいな。
うん、
でも、オーサーミ教的には、別にいらんって言うてたわけじゃないみたいよ、最初は。
あ、そうっすか。
うん。
どっからいらんになったんですかね。
だから息子が、どんどん反抗期なんかな、なんかそんなのもわからへんけど。
まあ16やからな。
うん、
それはでも、だってどこの家庭でもあり得ることじゃないんですか、
うん、
仮に血のつながりがあったとしても、そういうのってあり得るんじゃないですか、
まあ、あり得るよね。
うん、
まあ、だからね、その、
あり得るよね。
その、ワイドショーとかを見てて、
うん、
で、大沢美京が再婚して、
うん、
で再婚して、まあ最初にできた子供は、死産やったけれども、
うん、
その時にできた子供はまあ生まれましたと。
うん、
でもし、大沢美京が亡くなった時の遺産相続とかあるじゃないですか。
うん。
ってなった時に、その息子が実子やった場合は、
うん。
その子にも遺産が行くわけじゃないですか。
ああ、まあね、そうですね、うん。16歳のこの子ですよね。
うん。
うん。
うん。で、もうおおよそ、血が繋がってないやろ
う
なっていう、子供に遺産が行くのは、
面白くないと。
面白くない。っていう嫁の意見もあったんじゃ
ない かな。ああ、まあまあまあまあ。それはありますよね。
で、調べてみたところ、ほら、ほらやっぱり。
うん。
違うやないかい。
うん。
どうなった
んじゃ。北島舞が、
うん。
弱かな男と腹ました子供やないかいっていう。
うん。
で、まあまあ、
うん。
正面になったわけですよね。
うん。
今回。
まあそういうことやね。
でもその、弱かな子供を、
うん。
まあ、15年育ててきたとして、女王移るかね。
それはその人次第ってことで
しょ、まあ、それは、そう言ってしまえば、もう元も子もない。
元も子もない。
うん。
どうだろうな。でも、素直な息子だったら、まあ、行くかなとは思うんだけどね。
じゃあ、だから、多分、その人次第って言えんのって、やっぱり子供産んだことない人やと思うよね。
うん、
産んだことないか、育てたことがない人っていう言葉やと思うのよね、
うん。
だからこそ、子供を持っている、うん、今は亡きカッセルと、
うん、はい。エイミン来ました。あ、起きた。
来ました。
起きた。
来た。
来た。
聞いてた、デルちゃん。
聞いてた。
デルちゃんちゃうわ。
聞いてたよ、俺は。
ごめんごめん。
大沢美京くんのところから聞き始めました。
うん、そう。だから、カッセルの息子が、もし、カッセルの血を継いでなかったとしたら、
はい、
それが15年後に、
はい、
知れたらどうよっていう。
ワイドショーを軽く見た程度なんで、はっきりとはわからないんですけど、どうも、息子くんが、疑ってた息子くんが大きくなるにつれて、俺の顔に似てないっていうのがどんどんどんどんわかってきたので、
うん、
それも調べる決め手になったみたいなこと言ってましたけどね。
うん、
じゃあ、
いやいや、
あとはそこで、だから、情は多分出てくると思うんですけど、なおかつ疑いながら、疑う部分と情が映る部分、どっちの方が大きくなるかっていうとこなんでしょうかね。
うん、
じゃあ、今、現状、その、テルカソのさ、
うん、
子供が、
うん、
中近東ラジオって言うてくれた娘がさ、うん、もし自分の子供じゃなかったって分かったとしたら、
うん、
どうする？蹴るっていうか、じゃあ、もうお前、俺の娘じゃねえし。
だから、あそこまで急に態度変わるのもなぁと思っちゃったんですよね、個人的には。
で、やっぱり、
情が映るよねっていうところがないのかなって思うわけやな。
うん。
カステルさんって、やっぱり、16年も、一緒におったらちょっとは情が移るだろうと。
そう。
うん。
あんまじその16年育ててきた息子が、
うん、
母親にいわゆる北島舞に育たなかったところがまあ今回の発端にもなるんでしょうけど。
まあ
そう。あんまじなんか、はい、知らない父相手の浮気相手ってわけでもないですけど、俺じゃない父親に似ちゃったっていう。
うん、
ところもあるんですけどね。どうなんでしょうね。
難しいよね、なかなか自分に置き換えるのは難しい話やと思うよこれね、うん、
でも割とあるらしいからね、
不倫？
そういう、ていうか、まあ、不倫、まあ、浮気でできた子供を、その同時、並行して、
うん。
かな、したとしたら、あ、その間に一回セックスでもしとけば、この子の子供やっていう、ことにできるって言って、全然血の繋がってない子を育てるパターンって、まあ、割とあるケース、らしいんですね。
まあそう。
だから、その、もし、お母さんの方の血液型を引き継いでたら、もう疑う余地ないやんか。で、育ててきて、最終的にその DNA 鑑定みたいなのをしたときに、わかる事実。やけど、まあ、もしそういう、まあ、運よくというか、運よくお母さんの方の血液を、引き継いだとしたら、もう一生自分の子供やと血の繋がってない子を一生自分の子だよと思って育てるパターンって割とあるらしいんですね。
その親権を父親側に、した際の、その北島舞のその態度っていうかなっていうのもちょっと気になりますよね。要は、ああ、どうぞどうぞ、あなたが子供の親権持ってください、みたいな形で、やったのか、まあ私が育てるって言ったの、大沢みきおが、いや、俺の子供やからって言って、
まあ普通は揉めるよね、だいたい親権って裁判までなることが多いからな。
で、普通は女性、母親方がやっぱり有利になる、
ね。有利になるよね、大体は。
だけどそれは、大沢みきおの方が親権持ったわけじゃないですか。まあ、その辺のいきさつっていうのもちょっと気になるところですよね。
そうやな。ここが一番気になるよな。
で、それでも、北島舞さんが、あなたが育てたいんだったら、あなたがどうぞどうぞ育ててくださいとかって言って、まあ、スッとこう、大沢みきおの方に親権が譲渡されたと。で、後々で、とか、じゃああの時もすでに北島舞はもう、当然知ってたんやな。
いや、そら知ってたやろな。
そら知ってた、
ね。僕は思うけどな。
なんか、ぐーって。
誰
カステルは起きてますよ。
あ、ほんと？あ、行っちゃった。行っちゃったよ。すげえな、これ。
姉さん？
あ、
あれ
生きてますよ。
じゃない。
生きてますよ。
生きてる？
デルちゃん？
デルちゃん落ちたね。
デルちゃん落ち。
まさかのこのね。
まさかの。
番外地で落ちる。
デルちゃん、さっきまで元気やったのに。
さすがや。
急激に落ちたね。
急に落ちたな。
いや、落ちるときってこんなもんすや。
こんなもんですよ。
じゃあまあ、わしらも落ちますか。
さっきまで落ちてた私がいるの
も。よくはもう、
落ちた。お前だよ、お前も落ちた。
まあ、落ちもついたしさ。
うまいな。いろいろ落ちたね。
もう、どうでええんちゃうこれ。
はい。じゃあ、
さんこれデルさんが編集するんでしょうね。
イエイイエイイエイイエイ
イエイ
これしばらくこのまま置いとこうか。
そしてね、音量バランス別に調整してないのにどんどん大きくなるっていう。
まよ。インターマ高い。うわ、すごいな、これ。
僕もラジオ坂場でやってしまったけど。
いや、これほどひどくはなかった。
あの時はでも僕本当にね、喋ってなくて、裏でずーっと待機した状態での状態だけど、デルさんさっきまで元気に喋ってたのに。
でもさ、しかもさ、もう途中でお酒飲まないことにしまーすって言って、やっと飲みますって言って、収録始まってから飲み出したはずやのに、収録前から飲んでる俺がこんなに元気やのに。
さあ、デルさん、ここは BGM をどう処理するのか。
楽しみやね。これ楽しみやね。
あ、起きた
起きた来た
デルちゃん。
はい。
今はそういうことで。
はい。
デルちゃん。
はい。 なんでしょう。
まあ、この音声を、改めて自分で編集するとして、楽しんで。
了解、了解。何か言われてる、何か言われてる。
言われてるよ。なぜなら、お前がやらかしたからですよ。
ええ
黙っといた方がおもろかったのにな
ぁ。お前がやらかしたからですよ。
何を
それは知らん。
よーし。
お前が聞いてから判断して、それ。
よーし、カットしてやるぞ
ゆるさん。カットはゆるさん。まあ、ということで。
はい。
中堅一と交番が。
はい、了解です。聞きます。
はい。聞いてくださいね。
はい。
番外1号投目。
はい。
あまりオチもついてませんけど。まあ、この辺で。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あり
がとうございました。なさい
まし。ベルちゃんおやすみ。
やれやれた。
ベルちゃんおやすみ。
はい。ベルさんおやすみ。
何かあるな。